説教真夜中のノック、増田こと牧師です。
今朝私たちは共に集められたことを主に感謝いたします。主の日の朝、聖書の言葉と向き合い、分かち合い、共に進んでいく道を示されて、この一週をご一緒に始めたいと願っております。今週も皆様お一人お一人に神様の豊かな導きとお支えがありますように、そして皆様一人一人の行く末を神様が照らしてくださいますように祈ります。私たちは通常生活している時刻の感覚というものがあります。日曜日の朝、太陽が昇り、一日が始まって、こうして皆さんと共にいる。日が沈み、あたりが闇に包まれると、一日の終わりを迎える、そういう時間感覚です。東京は不夜城とも言われますけれども、それでも朝日とともに一日が始まると私たちは感じています。旧約聖書が伝えているヘブライ人、旧約聖書の民の考え方によれば、一日は夕方から始まります。イスラエルでは夕方5時ごろのニュース、こんばんは、新しい日を迎えましたというアナウンサーの挨拶から始まるそうです。安息日の始まりは金曜日の夕方、そして安息日の終わりは土曜日の夕方です。安息日入りを告げるサイレンがその合図になって、そして安息日が終わる土曜日の夕方、安息日明けの土曜日の夜というのは、時間をゆっくり楽しんで、なんと夜9時から11時ごろ、イスラエルの人々、若者をはじめ家族連れで街があふれかえるのだそうで、安息日でやってはいけないことがずっと続いていた後にパンと弾けるのがその夜というわけですね。イスラエルの人々は日が暮れるのを待って、仕事や学校が終わるのを待ちます。日本にいる私たちならば、それは一日の終わりに近づいていく感覚ですけれども、聖書の民はそこから新しい日が始まるという時間感覚を持っているのだそうです。このことについて、聖書の時を生きるヘブライ人の時間感覚という本をお書きになった方がおられます。小川真一牧師という方で、実は神学校時代私は同期でした。旧約聖書を共に専攻していた方ですけれども、彼はその後研究者としてヘブライ大学に進まれて、そこでも学びを続けられた方、帰国されてから日本キリスト教団の牧師をしながらまた研究を続けておられます。そのところに、この夕暮れから始まるという聖書の時間感覚、そしてイスラエルでの人々の生活ぶりが詳しく述べられています。これは聖書の中にも色濃く反映されている言葉です。旧約聖書の旧約預言書ゼカリア書というところがありますが、そのゼカリア書14章7節には、その日には夕暮れ時に光があると書かれています。私たちが通常使用しております新共同訳聖書では、この聖書の箇所は夕べになっても光があるという言葉になっているんですね。時々敬老の祝いの時などにこれが引用されまして、あ、そうか、夕暮れ時を迎えている私たちにも光があるのだなという、深い慰めの言葉として受け止められているのですけれども、しかし小川牧師は、むしろこれは夕暮れ時に光があると訳すべきだと、そう記しておられます。夕暮れになった時に大きな変化が起きる、 それは神が新しいことを、出来事を起こされる起点としての夕暮れ時だというんですね。思い起こしてみましょう。神が創造の技をなさったことが記されている創世記の一章。一日一日、神の新しい創造の技が行われていきます。そしてその一日が終わりという時に、あの聖書の箇所にどう書いてあったか。皆様、夕べがあり朝があったと書いてあるんですね。夕べがあり朝があった。それはすべての技を終えられたから夕べがあり朝があったのではなくて、そこに起点があるから、何かを始め起こすところ、起点、夕べがある、そして夜を迎えて朝を迎えていくということです。ヘブライ人は自然を超えたところにある光を見つめ続けてきました。だからこそ朝日が闇を振り払うというのではなく、むしろ夕暮れ時に差す光を見つめてきた民なのだ。今朝はその夕暮れから一日が始まり、そして真夜中が主題になっています。聖書では真夜中というのは見張りが必要な時間なのです。敵の侵入を防ぎ、城壁に立って見張るをする人たちの役割があって、その中にいる人たちは安心して眠ることができます。先ほどご一緒に分かち合いました詩編119編62節にはこう記されていました。夜半に起きてあなたの正しい裁きに感謝を捧げます。夜半に、真夜中にということですね。普通は寝ています。どうして夜半に起きて、真夜中に起きて神に感謝を捧げているのでしょうか。本来ならば人間は眠りについて自分の力の及ばない闇というものがそこにはある。この詩人は眠れなかったのでしょうか。眠れない何かを抱えていたのでしょうか。不眠だったのでしょうか。日本では不眠はもはや国民病とも言われるくらいです。眠れない。眠れない夜を経験されたことがありますか？いかんともしがたい現実があって、死に取り囲まれているかのような闇の中で、もちろん明かりもありません。主人はあなたの正しい裁きに感謝をしています、あなたの正しい裁きとあるわけですから、この主人はおそらく何か理不尽な思いを抱えているのでしょう。正しい裁きが行われていない、私のことが正しく認められていない、誤解されている、そういう思いを抱く中で眠れない夜を過ごしているのかもしれません。しかし彼は真夜中に起きて神に感謝を捧げています。ヘブライ語で感謝する、ヤーダーという言葉は賛美するという意味でもあります。英語でも感謝することも賛美することもプレイズという同じ言葉で表現しますね。真夜中、そこに神様の御業が起こる、そのことを期待する人がここにはいる。光が見えない中で、詩編119編の作者はそうした真夜中を通る経験をしたことがわかります。そして同じ経験をした共柄の存在を通して、神の時が来るまで神との関わりを深め備えるためにこの祈りは捧げられているのだと思います。神がきっと正しい裁き、支配を、導きを行ってくださる、その時が来る、そのことを信じてこの眠れない夜を過ごしている一人の人がいる。友達みたいですね。そういう人が私の他にも、あなたの他にも いるのです。ここに、聖書の中に。眠れない人でも、眠れない時に祈って賛美をしようとしている。人間的な目で見れば、たとえ真夜中にあるように見えても、人は見守られている。そのことに安心を得て、私を正しく裁くというのは、罪を見つけるという意味ではなくて、正しく価値を認めるということです。神様の正しさ、義と言いますけれども、その神様の義が私を守る、そういう神がおられる、見守ってくださるからこそ、私はこの眠れぬ夜を感謝を持って過ごそう、彼はそう言ってるわけですね。新約聖書使徒言行録にも、やはり真夜中の出来事が記されています。先ほどご一緒に分かち合いました使徒言行録16章です。聖霊に導かれてヨーロッパに渡っていったパウロ、そして共に伝道旅行をしているシラスという2人の人がおります。この人たちはフィリピという町で、占いの霊に取り憑かれている女性の奴隷を解放しました。そのことから、この女性の奴隷の主人が、もうこの奴隷を使って儲けをすることができないということに腹を立てて、パウロとシラスを捕らえて、その地の高官に渡す。彼らは無実の罪によって牢に捕らえられてしまいます。そして町を混乱に陥れているとして、鞭で打ってから、彼らは牢に投げ込まれてしまったのです。厳重に見張るようにと命じられたのが一人の看守でした。牢獄の、しかも最も奥にあるそのところに、パウロとシラスは捕らえられて置かれています。足には足かせをかけられ、扉には鍵がかけられていました。しかし16章の25節を見てみますと、パウロとシラスはなんと真夜中頃賛美の歌を歌っていたんですね。真夜中に響く賛美歌があったんです。獄中で、なんと彼ら二人は無実の罪で捕らえられていたその無念を晴らすべく、膝をたたえていたのではなくて、賛美歌を歌っていたのです。主をたたえよ。その声に周りにいる人たちも聞き入っていました。すると不思議なことが、神の起こされる出来事が起こっていきます。大地震です。大きな地震が、地が揺れ動く、そういうことが起こっていきます。そのことによって、扉は開いて、すべての囚人の鎖も外れてしまった。看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちがすべて逃げてしまったのだと思い込んで、剣を抜いて自害しようとします。看守は絶望に襲われているんです。囚人たちは逃げていなかったのですけれども、彼の思い込みによって心が縛られ、彼は今にも自分の命を絶ちそうになっています。この看守は普段から命を懸けて囚人を見守るということを果たそうとする責任感の強い人だったのかもしれません。真夜中のことです。目の前の状況と自責の念にがんじがらめになって、死しか見えなくなっている、そういう人がいます。真夜中に責任を感じて、自分の失敗だと自分を責めて、そしてこの事態を収拾するには自分の死をもって報いるしかないと思い詰めている一人の人がここにはいたの。しかしそこにパウロの声が響きました。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守はパウロの声に、叫びに目覚めさせられて、我に帰りました。彼は自分を見つめるようになりました。すべてを見張っている、 その場にあるすべてのことに責任があってすべてを収めていると思っていた彼には死角があったんです。見えていないところです。どこでしょう。その死角、救いがたい他人を見張り、そして数限りなく見ていても、同じ人間として私も救いがたい人間の一人なのだということを彼には見えていなかった。それが死角です。見えていなかったことです。自分は見張る側、管理する側、でもその管理をし見張り収めている私自身も救いを求め、救われなければならないその一人だということに彼はこの時まで気づいていなかったのです。だから自分のなさねばならないこと、破綻をきたしてしまったと思ったところで、自分の責任を持って死をもって報いるしかないと思い詰めてしまっている。しかし私こそが、他の誰でもないこの私こそが救いの必要な人間であるということに気づいたときに、彼の目から死角が消えていきました。看守は牢の中に飛び込んでパウロとシラスの前に震えながらひれ伏して、救われるためにはどうしたらいいでしょうか問うのです。立場が逆転しています。囚人たちは私が見張るその側であったはずなのに、この私の方が救われるためにはどうしたらよいのでしょうか問わずにいられない。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますと語ります。自分のみならず家族にも救いが与えられる。この聖書の箇所、あまり頻繁に説教やあるいは礼拝の中で語られたり取り上げられたりすることが多いわけではないんですけれども、実はこの聖書の言葉によって自分自身も救われたという方が非常に多くおられるんです。あなたも家族も救われますという言葉です。私のみならず私が大切にしている家族、あるいは私に課題を負わせている家族が救われます。この言葉によって救いに預かりたい、その私も一人となりたいと願っておられる一人一人がおられるのです。看守は真の自由に預かるものに変えられていきました。真夜中に光が差し込んだ瞬間でした。不思議ですね。パウロは無実の罪です。たまたまフィリピの町で占いをやらされていた女奴隷を救ったんです。そのことで牢屋に入れられてしまった免罪です。でもそのパウロとシラスの二人を通して、真夜中にその賛美の歌声を聞いて、人々は神様がここにおられるんだということを知り、そして大地震が起こった後にこの看守は自分も救いの中に入れていただきたい、そういうものに変えられていく。パウロが牢獄に引き入れられたことによって、闇の中に佇んでいた人々に誠の光が差し示されていった。パウロにとってもこの出来事はとても大切な出来事だったのではないでしょうか。これからパウロはマケドニアをはじめとしてヨーロッパの地に宣教活動をしようとしています。その最初の伝道地で言われのない訴えによって牢獄に捕らえられてしまった。まあ、私たちの言葉で言うと、一生懸命これからやるぞと言ってこう出かけていった、おはってこう出かけていった先で、まあ水かけられたわけですね。そのところにこうおられてしまっているわけです。でもそのところで神の始められた技があった。ここで受洗者が起こされたんです。この看守とその家族がフィリピンの町で洗礼を受けました。パウロとシラスにとってもこれは非常に大きなサジェスチョンになったのではないでしょうか。そうだ、私たちは自分の力で、自分の予定で、自分の情熱で、パッションでこれからのことをやっていくのではない。たとえマイナスと私たちの目に 移ることであっても神がその真夜中を起点として働いてくださるならば、技を起こしてくださるならば、そこに神の技が起こっていくはずだ。これはなくてはならない信仰なのです。そうでなければ自分の勢力を拡大していく、自分の力を、信奉する人々を増やしていくということならば、まるで植民地支配のようになってしまいます。そうではない。私の力ではなく神の技に驚き、共に賛美し感謝をする、そういう一人一人が起こされていく。その中に私もその一人として参与していこう。看守の家族救われていきました。全く予期しないことがここでは起こっていった真夜中の出来事です。そしてこのフィリピはこのあとパウロの宣教旅行を非常に大きな力でサポートする、そういう教会になっていくんですね。この真夜中の出来事に対して印象深く説教を語った人がいます。1950年代60年代アメリカで公民権運動を指導した一人であるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師です。彼の説教に真夜中に戸を叩くという説教があって、同じ代でその説教集がまとめられています。この中で彼は人生のどこかの過程で我々は他者のために何かをなすこと以上に偉大なことは何もないということを学ばなければならないと語っています。そして私たちが私たちの仕事に誇りを取り戻すべきだという言葉が収められています。真夜中に諦めることなく、私たちのなすべき技に誇りを持ってもう一度起き上がっていこう。私たちは人生のそれぞれの時期を歩んでいます。日の日中を歩んでいるときには眩しくて周りが見えないかもしれません。日が陰ってだんだん自分の人生が夕闇に迫っていると感じ始めた頃、私もその一人です。どこに光があるのかを求める気持ちが大きくなります。人間が発する光には限りがあり、輝いて見えるものであってもそれはひとときに過ぎないということを私たちは知るようになるからです。人生の中には真夜中を経験することがあります。その歩みの中でもしかすると死しか見えないと自責の念に駆られ、あるいは行き詰まりを思う時もあるかもしれません。しかしそのような真夜中だからこそ、そこに神の働き、神の見守りがある、変わらない光が差し込む、そのことを私たちは覚えたいと思うのです。神がなさることは私たちの想像や予定を超えてはるかに大きいことを聖書は証言しています。パウルやシラスはそのことを私たちに伝えてくれました。どんな信仰者であっても真夜中を経験するでしょう。しかし神が正しい義を表してくださることに信頼し、祈りとまた感謝を、賛美をご一緒に捧げさせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、日が昇りました。夕闇の中から真夜中をくぐり抜け、私たちはこうしてあなたの民としてもうひとたび集められ、共に感謝と賛美を捧げる群れとなっています。しかし主よ、あなたはご存知です。真夜中に私たちは不満を言い、嘆きを語り、涙を流し、憤りに駆られていました。ストレスがたまり、立ち上がる元気もなく、眠れない夜を過ごしました。そうです。私たち一人一人の人生の中にそういう真夜中があることをあなたはご存知です。しかし主よ、私たちはそうした中にあって、あなたが今もなお見守り、手を差し伸べ、私たちが起き上がることができるように 力を与え、いえ私たちの膝が立たない時にはあなたが起き上がらせおぶってくださっていることを感謝いたします。今弱さを覚えている一人にあなたの支えを与えてください。今差別の現実に涙をしている人にあなたが慰めを与えてください。今貧しさの中であえいでいる一人に糧を与えてください。今問題の中であえいでいる一人に光を差し、また解放への道を開いてください。そして今日から始まる一週間のすべての日々において、あなたの見守りと導きとが私たちを支え導きますように、この社会の中にあってあなたが先立って行かれるところに私たち一人一人が導かれ、それぞれの場で平和と福音の種をまくことができますように、あなたの平和を来たらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。